ローマのアウグスト王様はローマの神格化を進めました。政治上のため独裁国家はその独裁者みんな自分が神のように崇めれるように仕組みます。神格化が進むんです。共産中国でもそうであります。北朝鮮でもそうであります。どこでもそう。日本でも明治以降国家神道というのを持ってまいりました。天皇を中心に置き、このお方を荒人神とし、そして日本の国民の心を集中させですね、世界に向かって戦争していくという原動力にした。でもこれはですね、神様が裁きなさいます。必ず必ず裁きなさいます。性的な理由であろうと何であろうと、人間が神のようになっていくということ、これどんどん恐ろしい罪であるか。創世記の3章、アダムという方が最初の人間が善悪を知る木の実を食べたというとか、まさにこれを食べては私たちは賢くなりたい、神のごとくなりたい、いや神に取って代わりたい、人生は自分の人生は自分のものだ、この世界は私は中心に動いているんだ、人間は何でもできるんだ、人間は神、神というか実は人間だと、こういう世界観を確立しようとした。それがどんなに恐ろしい罪であるかということがですね、全聖書を通してですね、人間の歴史を通して神様もお示しになっているわけですね。また私たちもですね、アダムの罪の原罪というものが私たちにはやはり救われてもですね、ここにちゃんとあるわけでありまして、これを警戒しなければですね、私たちはついつい自分が何でもないと思って救われたんですけども、しかしいつの間にか自分が何の子であるかのように錯覚してしまうというね、高ぶってしまうというね、皆さん神様一番これを嫌われます。そして裁かれます。どうぞこのパウロとバルナバの行動がこういうですね、彼らの考え方から価値観から世界観から来ているということで、私たちはしっかりとこのここに留めなきゃなりません。聖書の中には自分を誇ったり高ぶったりしたためですね、王位を失ったり、ヘロデというのはですね、本当に王服を着てですね、そしてパウロを迫害した王様でありますけども、自分たちの様は何者かあるというふうに、もう神だと演説し始めて、お神の声聞いてるな、聴衆から神ちょっと崇められていい気になって虫に噛まれて死んだと、そんな話が人々の中に出てまいりますね。そういう人たちはたくさん想像しました。人々に褒められるとか、評価される、高く上げられて、神にまで近づき、神になろうとする誘惑の矛先、その先は必ず裁きと滅びに結びついているということを、パウロとバルナバは幸いなるかな、知っていたんですよね。だから二人必死になってですね、人々の行動をやめさせようとした。皆さん、そうじゃないんだ。我々は人間なんだ。同じ人間なんだ。神様は、まさに天地万世を生ける神様なんだ。そのような愚にも使う、虚しい裁量をしてはならない。そんなものを神として、神で何もの神として、あがめてはならない。また、そういう礼拝をしてはなりませんよ。そしてまた自らもですね、そのように取り扱えることを本当に恐れたのです。どうぞしないでください、やめてください、まあ、人々のやっていることは皆さん私もよくわかりますけども、このレストランの人々に多くの人たちは素朴な感謝と善意からやっている、こういう礼拝をね。でも私たちはそれが違いますね、それは間違っているんだなということをね、しとかなきゃいけないわけですね。私の取り巻く詐欺ともみんなですね、伝統、あるいは文化、日本の文化として、慣習として、私たちが親しんでいるわけであります。私たちは、 そういう礼拝をしないんですと言っても、いやこれは日本国民の慣習ですから、習慣ですから、これは宗教じゃない、あなたもやらなきゃいけないと、そういうですね、強要されることが多々あるわけでありますね。愚にもつかぬこととありますが、そうなんですよ、怒りはそうなんです。だけど皆さん、そういうものがね、そういうことがね、本当にこの取りに足らないことや愚につかぬことが起こり、そしてそれが神を見つけ礼拝され、それが500年ついてごらんなさい、1000年ついてごらんなさい、1500年ついてごらんなさい。その慣習がですね、そこでさまざまなそれを育むところの、宗教で育むところの文化になっていく、伝統となっていくんですよ。動かしがたいものになっていく。私はそういう世界に今生きている。だけども、聖書は、それじゃないと言っている。私たちは、本当に正しい神礼拝をしていく。本当に神様が真の創造主なる方がいらっしゃるとしたら、その創造主をしておいて、その創造主が作られた被造物を神におめしして拝み、そしてそれは必ず人間が作ったものですから、人間の利益、ご利益のために働く神々として拝み、あるいは利用し、そしてそういう神々を私のうちに置いていくということは、これは神様がね、決して喜ばれないことなんだということをね、しっかり生かしなきゃなりますよね。また、私たちもまた、この高ぶりというもの、これを警戒しなきゃならないということ。神の恩寵について次にお話します。できるだけ話をまとめたいと思います。皆さん、神様の恩寵、神様の恵み、祝福、恩寵、こう自然界に見られますね。喜び、楽しみ、神様の恵みとあります。この神様の恩寵には2つあるんです。もう1つはですね、神様の一般恩寵と言います。ごく普通の恩寵、これは自然界の恵みなんですね。神様、この一般恩寵を通して神は恵みを表してですね、私たちに神様がいらっしゃることを一般啓示と申します。啓示していらっしゃる、明らかにしていらっしゃる。私たちは自然界と、またその自然界の本当に不思議、美しさ、そして恵みを感じながらですね、ああ、この世界には世界を作られた創造主である神様がおられるんだな、その恵みによって人々と人間が生かされているんだなということがわかるわけでありますね。神様はわかります、私も神様がおられることを信じますって人がね、結構多いんですよ、結構多いんですよ。だけどもイエス様がわからんという人も結構多いんですね。神様の一般王朝としての一般啓示としての神様がいらっしゃることはわかる。だけども依然として神様の姿は目に見えませんし、漠然としてよくわからない。よくわからないので、そこから先、この神、見えない神様を、漠然とした神様を具体化するために、人間は自分勝手に神々をたくさん作りましたわけです。そして、その神々を拝むようになってきたわけでありますね。それが人間の歴史なんです。で、その人間を作り出した神々には二つの特徴があります。既に申し上げておりますが、一つは、その神が人間中心の神々だということですね。人間のために働く神様、人間利益をもたらし、人間に奉仕する神々であるということがはっきりしている。だから人間を作ったからですよ。人間を作ったからには、人間のために奉仕かさなきゃ困ります、神様、こういうわけです。ご利益がなければその神様をクビにしちゃうんです。で、こっちの神様に行くんです。もう一つは、人間の延長に神様がいる。人間と神が非常に近いんですね。神と人間は混在している、今申し上げたところでありますね。この2つが特徴なんです。もう一つの神様の恩寵があります。それは神様の特殊恩寵というんですね。特別に神様は、この目に見えない漠然とした大自然から見ればね、神がいらっしゃる、その恵みを私は受けていると、あ、神様いらっしゃるんじゃないかと思うんだけども、それ以上は分からないでしょ、漠然としてるでしょ。だけども本当に神様はご自身を はっきりと啓示なさるという特別なご自身を知らせるための啓示を与えられた。これが神様の特別恩寵、特別啓示と申します。二つあります。一つは何ですか？聖書なんです。